サマ領の御馬と蔵人どころの鷹をその時に賜った。その後で書院が刻まえに出て、官などに従ってそれぞれの貸進を得た。この日の御饗宴の席の折り詰めのお料理、籠詰めの菓子などは、皆右大弁が御命令によって作ったものであった。一般の管理に賜う弁当の数、一般に下賜される絹を入れた箱の多かったことは、東宮の御元服の時以上であった。その夜、源氏の君は左大臣家へ婿になっていった。この儀式にも前備は尽くされたのである。高貴な美少年の婿を大臣は可愛く思った。姫君の方が少し年上であったから、年下の少年に愛されたことを不似合いに恥ずかしいことに思っていた。この大臣は大きい勢力を持った上に、姫君の母の夫人は帝のご同胞であったから、あくまでも華やかな家であるところへ、今度また帝のご愛子の源氏を婿に迎えたのであるから、東宮の外祖父で未来の関白と思われている右大臣の勢力は比較にならぬほど汚されていた。左大臣は何人かの宰相から生まれた子供を幾人も持っていた。内親のおふくのは今蔵人少将であって、年少の美しい貴公子であるのを左右大臣の仲は良くないのであるが、その蔵人少将をよその者に見ていることができず、大事にしている四女の婿にした。これも左大臣が源氏の組を大切がるのに劣らず、右大臣から大事な婿身として貸し付かれていたのは良い一対の麗しいことであった。源氏の君は帝がおそばを話しにくく遊ばすので、ゆっくりと妻の家に行っていることもできなかった。源氏の心には藤壺の宮の美が最上のものに思われて、あのような人を自分も妻にしたい。宮のような女性はもう一人とないであろう。左大臣の令嬢は大事にされて育った美しい貴族の娘とだけはうなずかれるが、とこんなふうに思われて、単純な少年の心には藤壺の宮のことばかりが恋しくて苦しいほどであった。元服後の源氏はもう藤壺の御殿の御簾の中へは入れていただけなかった。ことや笛の音の中にその方がお引きになる者の声を求めるとか、今はもう物腰により聞かれないほのかな声を聞くとかが、せめてもの慰めになって、宮中の整いばかりが好きだった。五六日御所にいて、二三日大臣家へ行くなど滞在の通い方を、まだ少年期であるからと見て、大臣は咎めようとも思わず、相も変わらず婿君の貸し付き騒ぎをしていた。新夫婦好きの女房はことに優れたものを持ってしたり、気に入りそうな遊びを催したり、一生懸命である。御所では母の好意のもとの桐壺を源氏の整い所にお与えになって、御息所に辞していた女房をそのまま使わせておいでになった。好意の家の方は首里の役どころ、宅務寮などへ帝がお命じになって、非常な立派なものに改築されたのである。元から築山のある良い庭のついた家であったが、池なども今度はずっと広くされた。二条の院はこれである。源氏はこんな気に入った家に、自分の理想通りの妻と暮らすことができたらと思って始終探索をしていた。光の君という名は、前に香炉館へ来た駒人が源氏の美貌と天才を褒めてつけた名だとその頃言われたそうである。定本前訳源氏物語上巻、角川文庫角川書店、 1971、昭和46年8月10日、改版、初版発行。1994、平成6年12月20日、56版発行。